らいしたらめっちゃ嫌なこといっぱいあるよ。
なんですか
本当に。
私は飲食店あんまり経験なくて。
あーそうですか。
わからないんです。居酒屋もそんなに行かないから。
はあ、じゃあこのさ、月曜リジンチャンプル担当してる鈴川サーキットサーキーが言うんだけど、
はい、
いや鈴川サーキットスーザーあなたに言うんだけど、
ずっと働いてるもんね。
10年間ずっと働いてるわ。
10年間
は居酒屋でよ、
うん、
10年働いてたら、うん、もうイライラすること知って出尽くすと思うわけ普通はよ
はいはい、はい、
でもさっき 毎回出勤するたびにイライラするわけ。
新しいやつ。
そうそうそうそう、更新していくわけマジで。
あるあるとか、あまたこれかじゃなくて、
あるあるの怒りもあるけど、うん、新しいパターンで切れるっていう。
毎日それに対応してるんだ。じゃあ
だってさ、こんなこと聞くみたいな、
うん、
お客さんが、
うん、
例えばお客さんが店員さんに、うん、刺し盛りありますかとか、
うん、
唐揚げありますかとか、
うん、
どのドリンクがおすすめですかって聞くのは分かるわけ、
はいはい、
だって居酒屋で働いてるから、
うん、そうですね、
知らんしって言わ、聞かれても知らんしってことも聞かれるからね。例えば、はい、自分なんかの店舗の近くで、うん、毎年エーサーするわけ。
おお、はいはい。
電話かかってきて、うん、今年のエーサー何時に来ますかとか聞かれるからね。わかるわけないさ。
いや、わかるか。
エーサーがある道にたまたま立ったお店ってだけでその情報入ってくるわけないさ。
え、そこに電話が来るの？
そうそうそうそうそう、うちらに。
は
あ？とかお客さんに聞かれたりとか、今年は何時ぐらいに来ますかねとか、どこら辺回ってきますかねとか、知らんしみたいな。
嘘でしょ。
だからね、さっきまでね、前の番組のミキサーの池江さんと喋ってたんだけど、うん、居酒屋マジでちょっとストレスたまるかもしれない。うん、多少はね、楽しいこともあるけどね。
結構なんかおすすめなんですかとかだったら分かるけど、
うん、
もし鈴が働いてて唐揚げありますかとか言われたら、
うん、
見れ、
そうそうそうそうそうそう、
見れちゃんと、
そうそうそうそう、
探せ、
あのあるあるいって、あのメニュー見ないで注文するやつ多い、
うん、あーもう嫌だ。
チーズカリカリ一つとか言われるさ、チーズスティック一つみたいな、
はいはいはい、
ないわけメニューに、うちの
う
ないですねって言ったら、うん、あからさまに嫌な顔するさ。違うさ、メニュー見てないないもの注文したの、お前が悪くないって。
いやもうでも特殊じゃない、普通探すよね一回ね。
めっちゃいる、
めっちゃいる。
あとおすすめ聞いて別の注文を取るっていうボケをする客多いね。おすすめなんですか、サイコロステーキです、はい、んじゃあシーザーサラダ一つみたいな、全然面白くないからね。客がやるボケ 100% 面白くないですからね。
え、でさ、これでさ、周りは笑ってんの？
周りは笑ってるよ。
ああ、なんかもうじゃあ身内
だから、周りはこいつのおなじみのボケだわけ、出たこいつの面白いボケだけど、こっちからしたらこいつ以外のおなじみのボケでもあるから、
確かに
全然面白くないわけ。
知らんわって感じだね。
何何切れてます、じゃあ俺がユニオンで買ってこようか、周りは爆笑してるけど、あーこれ昨日金秀パターン聞いたみたいな。こっちからしたら
定番ですけどそのボケみたいな。
本当にだからね、ね、これから居酒屋でバイトされる方、
はい、
もう辞めたけどもう一回やろうかなって考えてる方、
うん、
一回ちょっと私の言葉を聞いて飲み込んでほしい、うん、マジで。
おすすめはしないですか？
あ、おすすめはするよ。居酒屋で働くことに関してはメリットも全然あるし。
あ、なるほどなるほど。
ね、メリットで言ったら、まず食費が浮くでしょ。
なんで？
まかない食べられるから毎回。
あー、なるほどね。
食費浮く。
いいね。
出勤時間のギリギリまで寝れる。
うん、
だから夕方まで寝るとかも全然できるし、
うんうん。
多分睡眠不足にはならないと思うわけ。
うん、
居酒屋で働いてたらね、
うん。
あとね、たまに、余ったお酒とかもらえる。
期限なんていうの、
キープ切れとかさ、
うんうんうん、
あと前のメニューでは出してたけど、はい、今は出してないリキュールとかもらえたりする。
なるほどね。
うん、
あ、いいね。
だから物もらうとか、
うん、
節約したいとか、
うん、
そういう願望があるのであれば居酒屋とってもいいかもしれない。う
ん、あと時給もね高いしね。
時給も高いしね。最近のまあ飲食業とか、
うん、
居酒屋とかはガンガン時給上がってきてるから、
うんうんうん、
例えば短期でお金がっつり稼ぎたいとかだったら、はい、すごくおすすめ。
へー、
うんうん、
ま、でも、うん、このうざがらみに耐えれるかどうかってところですよね。
そうだね。うざがらみとか全然面白くないギャグとかに耐えれるのであればいいと思う。
うわー、なんか やっぱこのエイサーの時期とか大変そうだね。
ああもう大変だ、
みんな踊ってそうだね、酔っ払ってとか。
なんかよ、なんだろう、赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないけど、うん、居酒屋ってたくさん人がいるさ、
うん、
だから一人がルール違反しても目立たないわけよ。
なるほどね。
そうそうそうそう、なるほど。だから開けてはいけない窓も余裕で開けるし、エイサーの時期よ、
勝手に
外の音聞きたいから勝手に開けるし、開けてはいけないところよ。
危ない。
でもそいつ一人じゃなくてそいつ以外の人もやってるから、こいつだけの罪にはならないわけ。
なるほどね。
だからそれもイライラするわけ、エイサーの時期の居酒屋で働いてたら。だからもうやめようと思ってる。もうやめる。
やめる？
もうやめるよ。
本当？
うん、
結構それ何回も聞いてるような気
がするんですけど。いや、今回こそはマジ。
あ、ほんと？
で、今探してるわけ。
うん、うん。
仕事を。
あ、実際にね。
うん。実際に仕事も、居酒屋なんてやめたらやめたらと思って。でも見るページ、いつの間にか居酒屋のページ行っちゃうんだよな、求人。
どういう現象なの、それ。
わかんない。なんか元、なんか彼女と別れたけど、気づけば元カノみたいな女と付き合ってる現象じゃない？嫌い、あんなに嫌いで別れた あの女に似てる女ばっかり付き合ってんな、みたいな。
似た方な。
そうそうそうそう。まあでも本当に探してるから、
うん、
マジでいいのあったら教えて。
確かになんかみんなおすすめ、こういうのどうとかあったら、ね。
そうそうそうそうそう。さあきーだったら、この仕事、
うん、
いいんじゃないか。向いてんじゃねえかとか、
うんうんうん、
一回言われたのは、うん、雪信に、さきさんキャバ嬢だったら絶対ナンバーワンと思うって言われた。
あーでもさ、思う、
ブスなのにさ、いやブスだけどって言われた。ブスは否定しないんかいって、こっちはブスなのにっていうのはちょっとジョークで言ってんのに、あっちもブスありきで話し始めたから。
でもあれ、あのさ、よくあの夜中に、うん、生放送の通販とかやってるさ。
あー、やってるね。ショップジャパンとかね。
そうそう、あれ見たらめっちゃサーキー思い出すわけ。もうずっと喋ってるわけ。あのこちらの商品はなんかこうであーでーっていうのをずっと同じようなこと言ってるけど、ずっと喋ってるわけ。
すごいよな。あ、体力もすごいし、ボキャブラリーもすごいよね、
うん、でちょいちょい商品のなんていうの、説明とか、
うん、
こういうのも便利ですよねみたいな、
なんかこういうところにあったらいいですよねみたいな説明がうまいんだよね。
でこちらのなんとか品とか何円ですみたいな、
なんかめっちゃ安く感じるんだよね、その説明終えた後に見るとね。いや私通販ダメ、絶対その商品の悪いところとか言っちゃうもん。だって昔さ、
確かにそうかもしれない、
昔、うん、あのスーズと、うん、サーキーとビッグワンのあの店員さんと一緒にやってた FM 沖縄でやってたさ、はいはい、女子ラジっていうラジオ番組、
ね、
商品を紹介するっていうコーナーがあったんだけど、
ありました。
この商品いらんって言ってしまったことあるから。あたい
とかね、なんていうの、なんか
この商品私はいらないですねって通販番組で。
で例えばなんか白くなりますみたいなやつとかも、こんな白く並んでいいだろうみたいな、白く並んでいいだろうっていうぐらい白いですねみたいな感じだったよね。
下手くそだな。なんか通販とかね、なんか人に物を勧める系はちょっと、
なるほどね、
言ったらあの営業とかは苦手かな。この何仏壇いいっすよとかは無理かな。
なんかすずはあの、うん、それがなんていうの、マツコっぽい、なんかちょっと否定してるように見えるけど、
マツコデラックスさん、
そうそうそうそう、
あの人うまいもんね、うん、だってあの人よく見るんだけどさ、マツコさんが出られてる番組をさ、うん、食レポとか超うまいよ、
ね、
私この食べ方嫌いって言って、
うん、
食べたら好きになっちゃったみたいな言い方をするから、
うん、
あ、なんかね本当に美味しいものなんだなとかも思うし、
なんか説得力やばい
よね。そうそうそうそうそうそう
そう。そっちタイプっぽいんだよな、
マツコデラックスっぽい。リスってから褒めるみたいな。
みたいな。
ツイキャスでも配信しております、
はい、
こちらツイートキャスティング、コメントもできますので、ぜひ皆さん私たちと一緒に、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします、
はい、
マンデーさんから来てますね。
あら、
サーキーさん美味しそうな料理載せているから飲食店はどんなですか。
あー、ね、
あ、そうい
いんじゃない。
だから探したわけ一応、なんていうの、こういうさバイトのアプリみたいなのあるじゃん、
うんうんうん、
になんかシフト自由とかさ、
うん、
飲食って入力したらさ沖縄で、
うんうん、
一軒あったわけ、
うん、
あの加工肉の工場なんだけど。飲食
っちゃ
飲食なのかな。
っていうか かなんかもうファクトリーみたいな。
ファクトリー、まあ、工場。
工場みたいな。
工場をなんで英語で言ったのかっていう話にもなってくるけどね。いいんだけど、まあなあ、結局さ、
うん、
多分一人で黙々と作業するのが多分できないと思うんだよね、作業は。
確かにサーキーは同じ作業が苦手かもね。
そうそうそうそうそう、ずっと同じ、何加工肉っつったら多分ね、スライスしたりとかでしょ、
袋詰めみたいな
とか、なんか流れてくる商品なんかミスないかチェックしたりとかさ、
あ、はいはいはいはい、
ベルトコンベアみたいな流れてくるやつ。それを8時間とかだったら無理だもん。
あ、
シューマイにグリーンピース乗せるだけの簡単なお仕事です。系は無理だもん絶対。
あ、そうだ、そっち系なの。
あ、マジ、
ずっとできる、
多分発狂すると思う。はぁって
グリーンピースバーンみたいな。やってられるかーっつって。
そうそう、グリーンピースぶちまけてね。だからね、この加工肉いい、まあシフト自由だしっていうのはいいなって思ったけど、
あれはカフェとか、
カフェ
カフェ
カフェ、
なんか盛り付けとか上手さ、
全然、だからカフェもいい、いいな、
うん、カフェいいんじゃない、
カフェいい、
個人経営系の
すぐ休めるところだとなおいいね。なお。
とか、チャタンとかなんかおしゃれなとこいっぱいありそうだし。
どこでバイトしてんの、カフェって言いたいもん。三浜のカフェって言いたいもん。
なんとかカフェみたいな。
あの、わかる？海沿いなんだけど、って。言いて
ー。あー、もうあっちいつも入れないんだよね、みたいな。
あー、そうだよね。でも自分の友達って言ったら予約できるから予約しとく、みたいな。
それで友達増えてもな。バラマ来て
その余裕な感じバラマ来てー。あ、カフェいいね。
カフェいいと思う。
カフェか、ミハマーいっぱいあるしな。
めっちゃいっぱいあるんじゃない？
カフェの調理とかはやりたいな。うんうんうん、結構さ、おしゃんな料理を作るの好きだわけ。
うん、
だって聞いてくれる機能さ、自分でさ、ちょっと作りながら女子力高えなって思ったんだけど。
何？
あの、タンドリーチキンを作って、うん、そのタンドリーチキンの漬け汁を使ってインドカレー作ったんだけど。
すごい
ん
だ。すごっ。
インドカレー作ってる時に、あ、なんか女子力ではないような気がすると思う。だから女子力は超越してきたな、いよいよとは思った。
あ、まあ、でもすごいんだけど。
だから調理系つきたい、マジで。
いいんじゃ、なんかあの、オーガニック系の、
あ、はいはい、
カフェとかあるさ。
あの、やかましい、やかましい系と言ってるやつな、みんながな。
なんかあの、シナモンもうるさいよってやつな。硬いのからシナモン使ってミキサーにかけるみたいな。
使うやつ。コーヒーもなんか引いてますよ、みたいな。
シャカシャカシャカ。
はいはいはいはい。あの、お店の扉が開いてるタイプのカフェ。
そうそう。いいんじゃない？ちょっとこじんまりしてるけど、めっちゃ人気みたいな。
はいはいはい。それこそなんかもう客のね、なんか座るところ狭いし、少ないけど、みたいな。
いいんじゃない？
はいはいはいはい。
そういうなんか朝食とかやってるタイプの。有利じゃん？
あ、だからね、今、本格的に、もともとあの、食べることとか、
うん、
料理作ることとか好きだったんだけど、うん、本格的にちょっと料理の勉強したいなと思って、
うん、
今ちょっとね、うん、お金払って勉強してんだけど。
あの、なんとかクッキングみたいなところ。
ね、あの、通信なんだけど、ちょっと薬膳料理を学び出しまして。
薬膳？
まあ、なんて言うんだろうな、
薬膳料理？
ご飯食べて健康になりましょうみたいな考え方？
じゃあ、ちょっと、栄養士みたいな？
とはまたちょっと違うな。栄養士とかはカロリーの計算をしながらやる人さ。
そうな
カロリーとか、この栄養分が足りないからこれ食べましょうみたいな。
はいはいはい。
薬膳はね、カロリー計算はしないのよね。
あ、
例えば、スーズーが体冷えてる。
うん。
調子悪い。じゃあ、この食べ物食べ、この食べ物使った料理食べた方がいいですよ。こんな作り方おすすめですよ。この漢方いいですよ、みたいな。
すご
い。っていうのを学び出したんだけど、まだ全然1ヶ月も経ってないんだけどさ、
うん、
面白いわけよ。やっぱ料理合ってるかもしれない。
好き、そうだもん。
うん、合ってる合ってる。うん、あ、へえーとか思うし。
あと、あの、ツボとかも好きだもんね。
ツボ？あーあ、お前さ。お前、ちょっと薬膳なんて怪しい話なんだから、この怪しい話の後にツボの話しだしたらさ、
あの
余計だぜ。
手とか足とかのツボを押して、
そうそうそうそう。
ここに効くとか好きさ、ね。
あ、そうそう、好き好き好き好き。
この食べ物はここに効くとかっていうのが好きかもね。
好きかも。なんかね、
この効果的な。
そう。だからさっき、普段荒れた生活してるから、 あのできることで体をどうにか健康にしようっていう考え方をしてんのよね。
食べ物
ってね、食べ物だって食べ物なんて結局食べないといけないじゃん。
毎日だもんね。
だからどうせ食べるんだったら健康的なものね、うん、食べた方が。
確かに。
万代さん、
はい、
薬膳料理ってお腹に優しそうな料理をすること。まあお腹に効く食べ物ももちろんあるけど、
いろんなジャンル。
そうだね、頭にも、頭痛いとか、とか、この人それぞれのタイプがあるさ。
うんうんうん。
まあ、例えば、貧血気味ですとかさ、人にはそれぞれの体質があるわけじゃん。
はいはい。
その体質を、例えばさっきがちゃんと薬膳マスターしたら、
うん、
スーズーの今日の一日の体調を聞いて、うん、じゃあスーズーに今合ってるものは、
うん、
今取った方がいいものはって提供できるようになるわけ。
これです
って。そうそうそうそうそうそうそう。だから、完全にお腹に効くものとかではないわけ。
なるほどね、
それ以外もあるから。
肩こりとかもある、
ね、ある、全然ある。肩こりの元になってるのはここだから、ここに効く食べ物食べましょうとか。
食べ物で治るんだ。
まあそうだね。だってね、東洋医学だからね、結局は。
あ、まあ良くなるみたいなことか。
そうそうそうそうそう。
すご。
まあ中国まで遡る話にはなるんだけど、この薬膳っていうのは中国の歴史にまで。
なんか例えば何があるの？普通に買えるもの？
普通に、だから薬膳料理に使われるもの、まあ体にいいとされる食べ物を薬膳料理に使うんだけど、うん、まあ食べる漢方だよね。言ったら生姜とか、
あ、
生姜、ニンニク、シソの葉とか、
玉ねぎとか、
玉ねぎもそう。玉ねぎは体を温める作用あったりするよっていう。だから普通にみんなが食べてるもので、薬膳料理は作れるから、食材それぞれにその性質があるから。
なんかやっぱ聞くと、
うん、
薬草とかっていうイメージがあって。
まあそうだよね、多分ね、美味しくないイメージあるかもしんない、うん、
でもそれだけじゃないってことね。玉ねぎとか生姜もいいってことか。
うん、だからみんなが聞いたことある食べ物とかでも、あれも漢方料理だったりするからね。サムゲタンとか聞いたことない？
ああ、韓国の。
韓国はどこの国だとかちょっと忘れたけど、サムゲタンも言ったら薬膳料理だからね。
辛いやつだった。
いや、あれはね、パイタン、鶏の煮込みみたいな、
うん、あ、そうなんだ。
あれも元をたどれば薬をスープにして飲んだのが元だから。だからみんなも絶対今までに一回は絶対薬膳料理は食ってると思うよ。
そうなんだ。
気づかずにね。
うーん、
あ、そうそうそうそう、コメント来てますね。
はい。
万代さん。ジョジョの4部のトニオさんだ。あ、そうね。
誰？
トニオのね。
トニオ。
ジョジョ4部のトニオっていうさ、
うん、
このイタリア人かな？なんかのキャラクターがいいんだけどさ、うん、こいつの飯食ったらさ、体の中から死に健康になるわけ。
すご。
目から血とかめっちゃ吹き出すわけ。
それ健康なの？
もう健康、悪い血全部抜きましたよっていう、そういう描写があるんだけど。
そういうこと。
そうそうそうそうそう。そう、私は沖縄のトニオを目指してちょっと、頑張ろうかなと。
あ、いいですね。
最短2ヶ月でその資格が取れるんだったかな、薬膳マスターっていう、勉強してるのが薬膳マスターっていうやつなんだけどさ。うん、おー、なんで、なんか荷物がめっちゃ落ちた。怖かった今。みたいなことを最近しております、ま
あ。なるほどですね。
だからバイトするんだったら、そうだね、飲食がいいかなって。
飲食がいいよ。うん、
ね。
うん。
なんか、インドカレー作るようなところ行こうかな。
それか、薬膳料理カフェとかありそうじゃない？
あ、一応あるよ、沖縄にも。
あ、
うん、
あ、いい、
あ、全然ある、全然ある。あるんだけど、那覇だったりするから。
あ、なるほど、ね。
私、中部に住んでますので、
そ
う、この距離の不便さとか出てくるんですよ。
もう自分で
開く。いい仕事はみんな那覇にある。
あ、
いい仕事っていうかさ、
はいはいはい、
条件に合った仕事はみんな那覇にあるから、腹立つよな。マジで。中部にも仕事いっぱいあるんだけどさ、やりたい仕事じゃなかったりするからさ。まあまあまあ、なんかおすすめあったら、
そうですね、
あたいに教えてください。
まあそれかも、自分で開くかも。
あ、だから企業、一応マジで思う。開こうかなと思う。
できそうだもん。
だって勝手に休めるしさ、勝手にオープンできるでしょ。
うん、なんか、なんていうの、カフェなのに、
うん、
ママみたいになりそう。
一応さ、まあ、ごめんね、CM 直前でちょろっとだけ話させて。
何？
一応なんかさ、うん、もし自分がお店開くとしたらどんな店開こうかなって、
うん、
一応何回か思うんだよ、
うん、
とりあえず昼から飲める店にはしようって。大きい冷蔵庫は買っとこうかなみたいな。客が勝手に酒取れるタイプの店あんじゃん。
もう自分で取って。
そうそうそう、自分で取ってみたいな。そうしたらこっちは一応大変ではないから。そういう 決まりはちょっと1個は作ってる。そういう店にしようってのね。
なるほどね。
はい、一旦CMです。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや、だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z は間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
月曜日ジンチャンプル、お相手は鈴川さきとさきと
鈴です。
よろしくお願いします。まあ前の時間に熱く語りましたけども、コメント来てますよ。
はい、
柴田ろ過博士さん、
はい、
チムシンジも薬膳といえば薬膳だね。そうだね。
チムシンジって何？
沖縄のまあ具沢山の味噌汁みたいな。
へ
ー。なんかね、あの豚肉とかさ、あと島人参とか、これもだからあのレバーとかさ、あとなんか薬草とかも入ったりするから、これもなんか体力落ちた時とかさ、調子悪い時とかはいいやつかもしんないね。まずなんかさ、確かね、薬膳料理の約 60% には生姜とか入ってるらしいんだけど、生姜はやっぱりこの健康になるためにはなんかベースみたいな感じはする。
ああ、やっぱいいんだもん。
体温めるっていう意味ではね。ただ、この全ての食べ物にメリットデメリットあるから、だから結局この体調の時に生姜食べたらもっと悪くなるっていうのはあるからさ。だからそういうのも教えられるようになったらいいよね、酒もね。
なんかあれもあるの、例えば生姜と何かを食べたら、生姜のなんか効果があんまりないみたいな。
あるあるあるあるあるある、
相性が悪いみたいな。
そうそう、あるあるある、全然ある。と逆にこの効果を高め合う食べ物もあるし、あとこの食べ物を食べたら、例えばさ、茄子の、茄子の漬物とかさ、茄子のさ、なんていうの、火入れたやつとかあんじゃん、茄子にポン酢かけて食べるようなさ、茄子って体冷やす食べ物だから。
あー、きゅうり系、
まあどうかな、茄子はとりあえず体を冷やす食べ物だから、体を冷やしすぎないように茄子と一緒に生姜食べましょうとか。
あ、
生姜は体を温める作用があるから、は
いはい、でも乗ってるよね、確かに、ね、
そうそうそうそうそうそうそう。だから味もね、いいし、こういうさ、健康にもなれるんだったら全然勉強してた方がいいよね。
いいね、
うんうんうん、
美味しくて健康になれたら。
そうだね、だからなんかさ、どんどんさ、怪しいおばさんのさ、道歩んでってるなって
自ら
怪しいだろ、この年で薬膳料理勉強しだしたら。普通にな
んかもう、あの、なんていうの、なんか吸ってそう、すり鉢みたいな。
そのうちやるよ、多分よ、自分でスパイスとか作り出すよ、そのうち。
作りそう、現地から収入してみたいな、取り寄せたやつゴリゴリゴリゴリゴリって。
ちょ、やると思う。
調合して、
いつかこの調合とかやりたいなと思って、一応はお店は検索した。
嫉妬校みたいな、
一応は嫉妬校みたいなさ。ちょ、なんかさ、この調べれば調べるほどやっぱり漢方の勉強しないといけなくなるわけ。
へー。
なんか薬膳に使うやつをさ、
あ、
薬膳料理に使う食特殊な食材をちょっと学ばないといけないタイミングがあって見たんだけど、ざっくりさ、あのね、やっぱ漢方はさ、こんな特殊食材 S みたいな、なんか特殊なやつどこでさ、手に入れる場みたいなのもあるわけ。真珠の粉とかさ、どこで手に入る場これみたいな。 だから、このさ、薬膳の勉強してるときに、薬膳レシピも一緒についてきたわけ。
うん。
そのレシピ見たらもうさ、食材が特殊すぎて作れるかみたいな。まずは、
うん、
何、真珠の粉を用意しましょう。はぁ、
は
ぁ、とかさ、何、あとな、高齢人参を用意しますみたいな。いやいや、どこで買うか、まず、そもそもこいつが何なのかも分からんしみたいな。あとなんか、冬虫かそうだったな。なんか、冬は、
うん、
冬は草だけど、夏は虫みたいなのがあるわけさ。虫が寄生したキノコなの、あ、じゃない。虫にキノコが寄生した漢方なんだけど、
うん、
虫にキノコが寄生するわけ。
ん虫に
虫に。虫にキノコが
生える。
生える、そうそうそう、そう。だから、まあ冬か夏か忘れたけど、冬は虫だけど、夏になったらキノコが寄生するから、夏にはキノコになっちゃうみたいな漢方があんだけど、え、何これ、どこに落ちてんのみたいな。
だからよ。初耳すぎて。
知らんがな、みたいな食材はとりあえず多い。切れそうになるけど今頑張ってる。
うわ、難しそうだね。いろんなもいっぱいあって、とか。
まあでもなんか、でも面白いではあるよ。あ、そうなんだって。
うん、まあ、楽しみながらできること
は、ね。楽しみながら一応とりあえずまだ切れてない。切れそうにはなってるけど。あ、熱い熱い。
すごい。
熱くなりましたね。
だ
からなんか、今日、旦那が今日絶対寒いから高い格好した方がいいよって言ってるけど。ああ、こんなにまさかラジオでね、ヒートアップするとは思わなかったから。
はあ、漢方の話でね。
そうそうそうそうそう。ああ、シバイトロカ博士さんが、
はい、
さっきの冬虫夏草のね、
うん、
説明してくれてますね。さなぎに菌がついてできたのが冬虫夏草。さなぎなんだね。とりあえずなんか、冬は虫で夏は、キノコ草みたいな漢方みたいなあるらしいよ。
でもサナギってことはなんかになるさ。
うん、虫出て蝶になるかなんかガになるか知らんけどなるね。
じゃあ蝶になって飛んでいったらキノコ取れなくない？
いうことはだからあれなんじゃない？蝶になる前にキノコになっちゃうとかそんな系なんじゃないの？
え、虫がキノコになるってこと？
多分あれだろうね。
すご
キノコの栄養源になってんだろうね、虫が。虫から栄養すっぷってからキノコが成長するから虫は成長しなくてみたいなことなんじゃないの？
なるほどね、すごいね。
で、キモいよな。それ煎じて食うみたいな。キモいよな。
一応キモい。ちょっと鳥肌は立つね。知らないまま食べたかったなって思う。
あとね、聞いてる皆さんちゃんとこの冬虫夏草検索して画像を見てごらん。割と虫だよ。しっかりめの虫。
見た目も？
見た目はね、ちょっと見るじゃん。ちょっと見てみる？検索
し。何色は？
でも虫にもよるかな。
黒？
黒で、あ、でも黒っぽい。あ、これちょっとスーズダメかもしれない。
あー、無理。怖い怖い怖い。
遠目で見る？
あー、怖い。待って。
遠目で見てみる？一回。
あ、全然なんか見えないけど。
多分ね、スーズ無理かもしれない。
あ、大丈夫。なんかやばそう。
うん、やばい。あ、これやばい。
なんかもう何がどうなってるかもわからなかった。
見た目はすごいグロいです
を食べる、
まあ煎じてね、
は
調理してなのか煎じてなのか、飲み方にもたくさんありますけど、まあ、
めっちゃなんか知らんけど体には良さそう。
そうだよな、グロいものって体にいいからな。臭豆腐もらう？
大丈夫。
体にいいかもよ。まあまあまあ、多分これから SNS に途中経過とかどんな感じですよっていうのをアップすると思うんで、
うん、
チェックしていただけたら嬉しいです。
はい。
で、もし資格取れたら、報告しますんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
というわけで、
うん、
旦那の冬虫夏草見てるから大丈夫だろうじゃないんだよ。ナチュラルでもないセクハラしやがって。今日もこれやりましょう。
はい。
意味がわかると怖い話。やっていこう、今日もやっていこう。あのね、はい、先週やりましたよね、 IQ が高くないと意味わからないですよっていう話をしましたが、
はいはい、
スーズーがね、
うん、
全然理解してくれなかったね。こっちがね説明するまでね。
なんかやっぱ言葉系って難しいよね。
いやー、そうかな。結構ゆっくりめに喋ったりさ、わかりやすいようにさ、工夫はしてたつもりなんだけども。
みんながめっちゃ早かったよね。
だから聞いてる人たちはなんかね、すぐパッと答えたりしてましたけども、うん、じゃあ早速行きましょうか。
お願いします。
あー、どこにあの怖い話のさ BGM あったかな。
ヒューみたいな、
ヒュードロドロドロみたいなあれあった方が一応雰囲気は出るんだけど、まあいいか、とりあえず、うん、
はい、
わかりやすいのがいいよね君。
そうだね、
君は本当に。
あと漢字系とかも本当にね、もうね、漢字系はね、
まあ漢字を変換しないと意味わからないみたいな、
みたいなやつはね、もう。
じゃあこれいきましょうか。
はい、
タイトル、
はい、
謎の医者。
うん、
いきますよ。
はい、
まあ、皆さんもどこに怖いポイントがあるのか考えながら聞いてください、
うん、はい。
1年間寝たきりだった姉がとうとう死んだ。医者は最善を尽くしてくれたから感謝をしている。代金はいりませんって、どんだけいい医者なんだろう。お疲れ様、頑張ったね。姉にそう話しかけ抱きしめると、苦しみから解放されたように軽かった。お疲れ様。はい、
ん
ー、さあさあさあさあ、どこに怖い
要素があ
るでしょう。
ねえ、でもちょっとタイトルからも怖いよね。ヤブ医者感。
そうだな。まあ完全に医者がキーワード、キーにはなってるよね。
そうだよね、絶対そうだよね。
医者に怖いポイントあるんじゃないかこれは。
1
年間寝たきりだった姉を、
うん、
ずっと見てた医者が、
うん、
代金いりませんって言うかねっていう話だよな。
だよね、
はあ
はあ、医療は高いしね。
そうそう、そんなにするにもお金かかるよ。で、抱きしめたら、もうお姉ちゃんびっくりするぐらい軽かったらしいんだけど。さ、何？何？医者と姉のつながりを考えるというか。
うん、わかった。
はい、何？
今日はもうわかった。
何？お、すごいよ。
あれだ。
これ結構すごいわ、わかったら。
臓器。
はい。お？
お？取った。
正解です、おー！これは絶対わからんと思ったけど。
いや、これはね、
そう、医者が姉の臓器を取って売りに出したので、代金はいらない、うん、なんなら儲かってるからね。
だってそ
れ抱きしめた時に軽かったという。
ね、サスペンス系のドラマとか好きだから、
うん、
臓器取られたみたいなやつよく見るもん。うーみたいな。
あ、じゃあその知識あったんだ。もともと。
もともとあった。
すごいな。
わ
あ、芝居でる博士さんも姉の臓器を売ってたから代金はいらないよねって。
なるほどね、売ってたってことか。
ちょっとなんか嫌だな、こんな。
マジ
なんか身近にさ、正解者が二人もいると、こういう系の問題にさ。え、今日、じゃちょっと調子いいかもな。
今日簡単だった。
じゃあちょっと、まあ先週よりはレベル高めのというか、う
ん、はい。
IQ 高めのやつやっていくよ。タイトル。
はい。
皆さんも分かったら答えてくださいね。うん、そっくりな、双子、うん。双子の幼女が誘拐された。双子はガムテープで目と口を塞がれた。犯罪者は姉の耳元でヘリウム声になり囁いた。抵抗したり逃げたら妹を殺すよ。さらに犯罪者は妹の耳元でヘリウム声になり囁いた。抵抗したり逃げたら姉を殺すよ。さあ、どこに怖い要素があったんでしょうか。
なんかもうなんか、このわざわざヘリウム声になることが怖い。
あ、でもそれもキーポイントだよ。
あ、そうなの？
うんうん。わざわざヘリウム声になるってことは？
バレないように。
でしょ？
自分の正体がバレないように。
ってことは、この幼女が知ってる人だよね。
ああ、なるほど。
で、幼女、
はい、
双子なのに、
うん、
なんで、姉と妹が見分けられたの？って話になるよ。ってことは、普段から、この双子の姉と妹と接してる人だよね。
そうだよね。
ってことは？
ってことは？
うん。
お母さん？
もしくは、お父さんが犯人です。
正解？
正解。
怖っ。
まあ、これはさっきがヒント出しすぎたところあるけど。
怖いっていうか、キモい。
意味が分かるとキモい話。
キモい、怖。
だからこういうなんか言葉、やっぱり文章の途中途中にはヒントは隠されてるよね。
確かにね、なんで 姉妹って分かるのか、
双子なのに。あとヘルムガスをなんで使ったのかっていうのはすぐ気づかれた、気づけたのはちょっと推理力が高くなってる証拠だよね。
ちょっとね、頭がね良くなったかもしれない、
うん、はいはいはい、
先週ので。
あれなんだろう。じゃあ、あ、でもこれベタかな。
何、
割とこの界隈ではベタな話だけど。
ああ、いいですよ。
じゃあいきますよ。
はい。
恐怖のトンネル。
トンネルはね定番ですよね。
こういう話といったらトンネルみたいなところあるよね、
うん、
あるところに、はい、必ず幽霊にあるトンネルがありました、
うん、
女の子が3人そこに肝試しに行くことにしました、
はい、
怖いのでお昼に行きましたが、お昼に見てもトンネルはやっぱり怖く、手をつないで走り抜けることにしました、うん、トンネルを抜けた後息を切らしながら3人は言いました。真ん中でよかった。さあ、もうこれもうめっちゃ簡単だよ。
え、待って待って、
もうよく聞いてたら全然わかる話だよ。
あ、
全然わかる。あ、モンパさん今夜ありがとうございます。円楽さんもありがとうございます。
ありがとうございます、このタイミングで。
そうそう、頑張れって投げ銭はね。
待ってよ、
え、もう全然簡単。
いろいろなんかごちゃごちゃしてるんだよね。
もう一回整理する。
はい。
だから必ず幽霊に出会うっていうトンネルに女の子3人で昼に行った。
はい。
でもやっぱり昼だけどトンネル内は暗くて怖いなーってことで、うん、手つないでパッて走り抜けたわけ。
はい。
で出口に行って3人が同時に、はぁ、あ、真ん中でよかったって言ったんだよ。おかしくない？
え？
おかしいよね。
どういうこと？
もうおかしいじゃん。
気づいたら、
うん、
輪になってたってこと？
いや、その発想ではない。
どういうことだ？
走り抜け、輪になって走り抜けれないんじゃん。めちゃくちゃ器用だったら話は別だけど、3人が全員ね。いや、輪になるな、じゃあ。輪になるな。
うん、
輪になるな。3人が同時に、ああ、私真ん中でよかったって言ったってことは、
うん、
5人じゃないと成立しないじゃん。
なんで？
両端に、あと2人いないと。
あれだ、幽霊と手つないでたみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
薬膳食でどうにか
なる。いや、ないない、恐怖心すぐには作れないです。
怖い。
落ち着かす食材はあるけど一応。
うわ、誰かと手つないでた。
そうそうそうそうそう、両端の女の子がそれぞれ幽霊と手つないでたから。
あ、怖い。
私真ん中って勘違いしたんだよね。
で
もこれはベタな話だよ。
結構。そうなの？
このね、意味が分かると怖いっていうやつの中では。
そもそもなんか3人で行くみたいなパターンは初だったから。
どういうこと？どういうこと？
なんかトンネル行くイコール1人とか、イメージだったから。
あ、そのパターンがなかったんだ、頭の中に。
なかった。
いやいや、勝手に処理しないでくれ。
うわ。
鳥肌。じゃあ、なんか誰も、誰も死なないとかさ、やつがいいよな。
そうだね。
誰も知らないやつがいいよな。
平和だけど怖いやつがいいね。
あー、でもな、ちょっと、平和なのやっぱ無理だな。タイトル。
はい。
子供の居場所。
はい。
まあ、これもなんか、なんか違和感感じたらそっから広げていった方がいいかも。
あー、なるほど。
推理を。いきますよ。
はい。
反対していた両親を押し切って、今日から一人暮らし。一人で起き、朝食を食べ、ゴミを出して支度を整えた。憧れの一人暮らしを実現できたことで私は満ち足りていた。家に鍵をかけ、毎朝花に水をやってる近所のおばあさんに挨拶をして、私は学校に向かった。
え？
まあ、なんか、まあまあ、パッと聞いた感じでは普通の話だけど。してるよね。
てるよね。
でもなんかどこかに違和感は絶対。違和感というかおかしな矛盾点はあるよ。
なんだろう。
反対していた両親を押し切って今日から一人暮らしです。
はい。
まあ支度、身支度整えてご飯食べて、うん、で外に出て毎朝花に水をあげてるおばあさんに挨拶をしてから学校に行きました。なんかおかしいところない？
おかしいかね。
おかしいところあると思うよ。
一人暮らし。
今日から一人暮らし。 で支度整えて毎朝花に水をあげているおばあさんに声をかけて学校に行きました。おかしくない？今日から一人暮らしだよ、
うん、
今日から一人暮らしなのに、うん、なんでわかるのってところない？
今日から一人暮らしなのに、
うんうんうん、なんでわかるのかな？
わかるのかな？おばさん？
あ、うんうん、なんで、じゃあもっとヒント言うよ、
はい、
なんで一人暮らし、今日から、なんで今日から一人暮らしなのに、うん、この近所のおばあさんが、うん、毎日花に水をあげてること知ってんの？
なんで？わかんない。なんで？
ってことは、この一人暮らしを始めた場所、
はい、
昔からずっと住んでるところってことじゃない？
昔からずっと住んで
る、この女の子がずっと昔から住んでいるところだから、おばあさんが毎朝花に水をあげてることを知ってるわけじゃん。ってことは、一人暮らしを始めた場所は、
うん、
引っ越ししたとかじゃないんだよ。
ん
もともと住んでた家で一人暮らしを始めたってことにならん？
あ、
ってことは、一緒に住んでたお父さんとお母さんはどこに消えたの？
え？
ってならん。
なる。
だから、その女の子が反対していた両親をぶっ殺して一人暮らしを始めた。
言い方、ぶっ殺して、怖
まあ排除してってなるのかな、じゃあ。ってことになりますよね。
でなんかよくそんなルンルンな感じで喋れるよね。なんかやっと一人暮らしだみたいな。
一人暮らしってみんなの中ではね、実家を出てアパート借りてっていう発想だけど、うん、よく考えたら一人暮らしってそういうことが一人暮らしじゃないよね。一人で暮らすことが一人暮らしなんだから。
そうだよね。
だから実家に一人で暮らしてても一人暮らしは一人暮らしなんだから。発想だね、発想。でもさ、これでパッとさ、
うん、
これでパッと答え出たらさっきその人マジ怖かった。あ、そっか、両親殺して一人暮らししればいいんだっていう発想にたどり着くのであればちょっと怖い。
うわ。
さあ、柴井太郎博士さん。
はい。
斬新な一人暮らしの始め方って。まあな。なんかあれだよね。なんて言うんだろう。お笑い話な感じもするよね。
そうだよね。
なんだろうね。実家の隣で一人暮らしなら何の不思議もないんだけど。うん、実家の隣に一人暮らしすること自体が不思議だよな、まずな。
引っ越さんでいいもんね。
まあ、こういうさ、ちっちゃい矛盾に気づいたら。
ああ、なるほどね。
ああ。
ちょっと難しくなってきた。
ちょっと難しくなってきた。今日冴えてる方だと思うけどな。
うん、そうね。
でも一応、納得はできるでしょ？
納得はできる。
私が言っている。
でも、たまに、なんか、その、答えの直前まで聞いて、
う
ん、何何？
なんか今変な音鳴ったからびっくりした。
怖い。
あ、待って、今ポスター破らんかった？
もう怖い。
え、ポスターが破れたんだけど。
なんで？
怖い。怖い。今何もしてないよ。え、じゃあ今何もしてないよ。ただどっか行かないって。ラジオの生放送中にどっか行かない。え、待って。え、今マジで何も触ってない。今映像見てたよね、みんな。今ポスター破れたんだけど。
あれ？あの、真ん中ビリってなってるとこ？
そうそうそうそう。
怖い。
ヒープーのポスター破れた。
怖い。
ヒープーさんに何が？
ポスターが、
ね。え、待って、今めっちゃ怖いんだけど。ビリって音は聞こえた？
え、なんか一応なんかわからん、聞こえた、なんか。怖い。怖い。
え、めっちゃびっくりしてる今。聞いた人いたかな今。聞こえた人。もうやだ、今日 YouTube で見てみよう、先。
ねもう待って、なんかさ、昔にもさ、
うん、
ラジオ中になんかあったさ。
あったあった、あったあったよ。
もう、あれがマジトラウマすぎて怖い。
あとね、言うけど、ラジオとかさ、ラジオ局とかテレビ局ってさ、集まっかんね。うん、なんか、
いい
電波が、いいよじゃないよ、あっちに、さっきに言うな。
いいよ、集まらんで。
怖い。気を取り直して、ラスト1回。
もうラストね。
ラストね。マジでちょっと集まってきてるかもしれないから。
怖い。
あー、なんかそっか、やっぱ不思議なこと起こるんだね。
何なんですかね。
はあ。スタジオになんか来ましたって。
怖い。
ね、お願い、もう怖い、本当によ。でもやっちゃおう。バスの運命。さあさあさあ、今ガチで怖い状況の中で話をしているわけですけども、
はい、
あと普通にヒープーさんの安否が気になる。怖い話してるときにヒープーさんのポスターがちょっと破れるって怖いからね。大丈夫かな。
でも強そうだからねヒープーさ ん, なん
か、
ね、
あ確かにな。あし鹿島さん鹿島さんって序列層だからね。バスの運命というタイトル、
はい、
ちょっと長いから、
はい、
集中して聞いてね。
わかりました。
ある家族が妻の実家に遊びに行くために田舎までのバスに乗っていた、
はい、
山のふもとあたりまで来た時に子供がお腹減ったとダダをこね始めたのでしょうがなく途中のバス停で降りて近くの定食屋で食事をすることにした、うん、食事が終わり定食屋に設置されているテレビをふと見るとさっきまで家族が乗っていたバスが落石事故で全員死亡乗客全員死亡というニュースが流れていた、うん、そのニュースを見た妻はあのバスを降りなければよかったとつぶやいた。それを聞いた夫は何をバカなことを言ってるんだと怒鳴ったがすぐにああなるほど確かに降りなければよかったと妻の意図に気づきました。さあなんだろう、
なんかもう意味わからんけど怖い。
もう完全にビリってやつに引きずってんじゃんもう、整理しよう、
はい、
ある家族が、うん嫁の実家、田舎の実家に行くために、うん、バスに乗ったんだよ、
うん、
でバスでぐーって山、まあ、道かなんか走ってる時に子供が途中でお腹すいたって言うから、まあ、しょうがなくバスをピンポン止めて降りて定食屋に行って飯食ってたら、うん、ニュースで、うん、落石事故が起きましたと、
はい
まあ、崖から石が落ちてきて、うん、バスを潰しましたと、
うん、
バスに乗ったお客さんは全員死亡です。でよくそのバスを見たらさっきまで乗ってたバスだわけ、
うん、
普通あのまま乗ってたら私たちも死んだかもしれないね降りてよかったねっていう発言が出そうじゃない、
うん、
だけどお嫁さんが言ったのはこのバス降りなければよかった、
なんで？
で旦那さんは何バカなこと言ってんのって言ったけどすぐにあなるほど確かにそうだねっていう考え方になったわけ、さあなんででしょうかと。
なんでですか？
なんで私に聞いてます？いや私は答えられますけど、答えられますけどね。
このバスが事故にあって、
うん、
普通だったら降りてよかったってなるのに、
うん、
降りなければよかったって言った
っていう発言が出たんだよ。降りなければよかったってことは、ってことは降りたことによって。うんバスが走るタイミングが変わっちゃったじゃん。通過するタイミングが変わっちゃったじゃん。もうほぼ答えてるよ私。
ああ分かった。
はい。
私たちが止めたせいで、
うん。そうそうそう。バスが走るタイミングが変わっちゃって、ちょうど石が落ちるタイミングでバスがタイミングで走っちゃったってことだよね。ってことは私たちが降りなければバスはスムーズに走って落石を免れてたよね。降りなければよかった。全員助かってた私たちが降りなければ。
なるほど両親ですね。
そうそうそうそう、
良い心をお持ちの奥さんでした。
でした。
あ怖い
っていうお話で締めくくらせていただきましたがどうでした、いかがでしたか。
なるほど、なんかやっぱちょっとなんかさ国語のテストとか苦手だったんだよね。なんかさ
あなんか読解力ないっちゅうかね、
長い文章をなんかまとめなさいみたいな。
ああまあこの文章を読んで重要なポイントどこですかとか
みたいな、
文章から答え導き出す系ね。
そうそうそう、だからねちょっと難しいけど、
うん、
臓器系はね得意です。
一番最初に最速ぐらいで当てたかもお前な。これ難しいんじゃないかなって選んだやつ、暗視最速で当てるかねって思うほどに。
もういつもクリミナルマインド見てるからよ。
グロいやつ？
グロいやつ。
知らんけどさ。知らんけど。お前がそのスピードで臓器系の問題答えられるんだったら相当グロいんだろうな。もう、やだやだ。
あー怖い怖い。あ
また解決してないからね。ビリっていうやつは。
だからよ。
どうろう。破れてるし実際、マジで。
なんなの？
たまにやんのかな？
勝手に破れるって
大城さん、このポスターの材質は破れやすいですかね。すごい怖いんだけど。
そのまま置いてて
劣化したんかな。
そう かな、
劣化したんかな、
そうだね、
はい、じゃあ一旦 CM 行きましょう。スーズごめん、お決まりのなんか明るくなる一言もらっていい？
もう明るくなるやつ、
はい、
何がいいんですかね。太陽
ビッグアンテの買い物楽しみだな。
えー、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグアンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグアンは現金がなくてもエディや英語ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグアン。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは踊るほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
月曜リジンチャンプル、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴です。
明るくいきましょう。
はい、
はい、ザイツトムです。
はい、
ネタがない。まあ、ネタがないというネタだよね。サーキー、今月面白いネタできた？うん、今週はオリジンライブですね。チケット1枚よろしく。わーい、ありがとうございます。そう、我々芸人はノルマがあるので、こういうチケットよろしくとか一番嬉しいですね。
もうありがたいです。
ありがとうございます。はい、ネタできましたよ。なんかフリップやろうかなと思って。
お
ー、なんか初めてじゃないかな、フリップやんの。
そうだよね。
あ、そうだね。割と短くない芸歴ですけど、うん、初めてフリップやるかも。
今週の土曜日。
はい、今週の土曜日、はい、夜7時からテンブスホールにてオリジンライブやりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
あ、シュパイトロココスの岸本って来てるけど、なんだろう。
怖い怖い
怖い怖い。もう今もう敏感よ。ラジオネーム、神奈川ののみはとさん。
どうも。
鈴崎ハイサイ。
はい。
神奈川ののみはとですなり。
うん。
先週実は怖い話のクイズをやっていたけど、
うん、
ああいう精神的に追い込まれるようなのって苦手なわけ。この前アニメでずっと献身的にサポートをしてきた助手を実験台にして、当初の想定では大丈夫な結果が出たのに、それもつかの間、想定を超える実験をさせて死なしてしまうシーンは、アニメだけどこの登場人物苦したろかって思うぐらい気味が悪くて見切れないんだよね。なんだそのアニメ。
なんだからよね。
怖。二人はこういうシチュエーションはアニメや映画だったら大丈夫ね。では今週も放送最後までチバリオドモドモ。
ありがとうございます。
私もちょっとね、胸クソって、こういう胸クソ悪いというか、うつアニメっていうのは結構あるんだけど、
うん、
私見よう見ようして未だに見れてないアニメがある。一応。
何？
あのネットフリックスにもうさ、うん、見るリストに入れてんだけど、うん、僕らのっていうアニメがあるんだけどさ、
うん、
まあ全何話かな、あんまり長くないと思うけど、
うん、
まあ子供がロボットに乗るようなアニメなんだけどさ、
うんうん、
よくありそうじゃない、子供がロボットに乗って敵と戦うみたいな、うんうん、
はいはい、
でもね、これがなかなかね、うつ展開なのよ。
ま
あ、簡単に説明すると、うん、ある大人に選ばれた12人の子供が、ロボットに一人ずつ乗って、宇宙から来る敵を戦って地球を守るっていう話なんだけど、
あ、なるほど。
この子供たちが戦わないと、地球は、まあ滅亡されるんだけどさ、戦わないといけないじゃん。でも、このロボットに一回乗ったら絶対死ぬわけ。
ねえ？
だから子供たちは、絶対死ぬ戦いをしてる感じ。
もうそれを分かった上でストーリーが、
じゃないと自分の大切な人とかも死んじゃうさ、地球が滅亡するから、だからこの家族とか大切な人のことを守るためにこのロボットに乗って戦ったら戦いが終わると同時に死ぬことを分かってるけど、
うん、
乗るわけ、泣きながら戦うやつとかも出てくるわけさ、もうさ、あらすじだけは知っててまだ見たことないんだけど、
うん、
あ、これちょっと 胸くそ悪いなでまだ見切れてない。
しかもね、なんか子供っていうの、ね、
そうそうそうそう、なんでそこでこうなんかさ犯罪を犯した人だったからさ全然まだ見れるのにさ、
悪い人とかね、
そうそういい場やさって思いながら見れるんだけど何も悪いことをしていないさ小中学生ぐらいの子供12人がさ、こんなって戦うシーンはさちょっとねきついかな。しかも最初にいたってはさ、
びっくりした、
もうでそう、そう、おしろさん今日ちょっと怖いよ、
びっくりした。
そう、今日おかしいんすよ、いろいろなもの落ちたりとか、ポスターが勝手に破れるとか。
何何？
ここビリッと破れたりとかさ、こ急に怖い話して、もう来週来ないからな。え、じゃでもこういうことって少なくないですよね、お城さん。何か不思議な現象が。
あ、でもずっとやってるから。
も
うやだ
ー。もうね、破れたポスターにお札貼らないで。お願い本当に。ちょっともう見たことないタイプの札貼らないでこれ。
なんかさ、あのさ、スムーズすぎてなんか経験積みだよね。
ね、なんでお札貼るのちょっと慣れてんの。あるんか、いろんなところにお札貼る。
しかもなんてなんか逆さ向きに貼ってない、なんか。
いや、よく見たらさ、これどっちからも読めるような。
怖い怖い、もうどっから来てもいいみたいなやつか。
ああ、岩小手島、岩小手島。
シャンシャン、
四字切りしよう、四字切りしよう。岩小手島。はい、また来週の月曜日。大城さんは、秘密結社のボスだから。いや、怖さよや。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。